林芙美子作。不思議な岩。夜になって、不思議な岩は、そっと動き始めました。岩が動くって、変ですね。淡いお星様を透かして、霧のような山風が、低い谷間から、ゴーゴーゴーと吹き上げています。どこかの森の方で、フクロウが鳴いています。岩は、どっこいしょっと起き上がって、精一杯に伸びをしました。ああ、いい気候になったな。遠いところへ旅行をしてみたいな。と、不思議な岩は、むくりむくりと少しばかり歩きました。すると、谷間の方から、ざわざわと笹やぶを踏み鳴らして、岩山の方へ何かが登ってくるような様子です。不思議な岩は、おや？なんだろう？と、じっと耳をすまして、周りを眺めました。ガサガサと音を立てて、やがて、一匹の狼のようなけだものが、いかにも疲れ切ったような姿で、ひょいっと岩の前に登ってきました。岩はじーっと息を呑んで、そのけだものを見ていました。じーっと見ていると、それはいつもこの山道を通る山小屋の飼い犬の太郎でした。こんな真夜中をどうして今頃太郎が一人で歩いているのだろうと、岩は妙なことだと思っておりました。太郎は疲れてヘトヘトになっていたのか、岩のところへ来ると、そこへ腹ばいになって、うおー、うおーと谷底を眺めながら、吠え立てています。不思議な岩は、あまり太郎が吠えるので、何事があるのかと。太郎くん、一体この真夜中に、どうしたというんだい？と、声をかけました。太郎は、びっくりした様子で、ふっと、不思議な岩を眺めました。私はここのトンビ岩だよ。わかるかね？と尋ねますと、太郎は急に尻尾をきつく振り立てて、ああ、トンビ岩のおじさんかね。私はまた天狗様が声をかけたのかと思ったよ。と、懐かしそうに岩の方へ寄ってきました。どうして、ここへ来たのかね？と、もう一度、トンビーワが尋ねました。月のいい晩は、ここから海が見えるんだよ。急にね、人間に飼われているのが嫌になって、逃げ出したくなったんだ。だから、夜になると、足を丈夫にして、あの海の向こうの方へ逃げ出して行ってみたいと思って、今夜も森の方へ出てきてみたのさ。と言いました。ああ、そんなことかね。俺もね、実はここに長いことこうしているのに飽き飽きしちまって、なんとかいいところへ行ってみたいものだと思っているのさ。と、ため息まじりに言うのです。 本当にどうして僕たちは自由に方々を人間みたいに行きたいところへ行けないのだろう。こうしているのがつまらなくなっちまった。と、太郎は、うおー、うおーと谷間へ向かって吠え立てるのです。それでも、お前さんはまだ私より自由だもの。どこへでも走っていけるだけいいじゃないか。この谷間の底には夜になると、ああして美しい日がついているが、あそこには一体何があるんだね。いっぺんあそこへ行って、私も賑やかなところで、せいせいして暮らしてみたいものだな。と、岩が言うのです。うん、そんなにおじさんが谷底の人間のところへ行きたいのなら、今夜のような風の日に、コロコロと転がって行ってみるといいんだよ。と言いました。そうして太郎は岩のそばへ来て、その代わり谷間へ行ってしまったら、ここへ戻ってくるのは大変だよ。それでもよければ、一つここから転んで行ってみるといいのさ。面白いこともないが、おじさんの心次第だな。と笑いながら言います。岩はそう言われて、考えてしまいました。一度このまま谷底へ降りてしまったら、もう二度とここへは登れないのだと思うと、やっぱりここにじっとしているのがいいようにも思えました。そうさなあ、遠いところへ行ってみたい気もあるけれど、考えてみれば、ここを離れてしまうのも寂しいには寂しいんだよ。太郎はもうトンビ岩のボソボソとした口を聞くのが嫌になって、さあ、これからもう一度谷間の村へ遊びに出かけてくるかな。そうして今に海を歩いて遠いところへ行ったら、おじさんはきっと僕を羨ましがるだろうな。と言いました。そして、急に耳を突っ立てると、さも海を渡って歩けるような意気込みで、さーっと谷間の方へ降りていきました。岩は太郎を見送って、なんとなく寂しくなり、自分も急について行ってみたくなり、太郎の後を追って、コロコロコロ、コロコロコロ、と、道のない道を静かに転んでいくうちに、いつの間にか重い体の調子が取れなくなって、ゴロゴロゴロ、ゴローンと、ほうともなく勢いよく谷間の方へ転がって行きました。眠っていた木や草が、キャーッと悲鳴を上げて泣き叫びました。岩は転がって行きながら、ああ、しまった。ああ、しまったぞ。と悲しくなりましたが、平たいところへドーンと体を落ち着けるまで、自分の重たい体をどうすることもできなかったのです。地響きを立てて、岩は畑のところへ落ちていきました。山の上はあんなに眺めが良かったのに、なんだか穴蔵へでも落ち込んだように、周りが暗くてじめじめしています。岩は泣き出してしまいました。あんな、やけを起こさなければよかったと思いました。 明くる朝になりますと、岩のそばには小さい流れがあって、桃の花が小川のそばに咲いていました。お百姓が大勢やってきました。トンビ岩が落ちてきたぞ。こりゃどうしたことかい。何か悪いことでもあるのじゃないかな。山小屋の太郎も崖の上から落ちて死んでいたし、妙なことがあるものだわい。と、岩を取り巻いて話し合っています。何の見晴らしもない畑の中で、トンビ岩は、うんうんうなっていました。ああ、太郎も死んでしまったそうだが、分に外れたことを考えたばっかりに、あんなに平和だった今までが、台無しになってしまった。と、トンビーワは、心から寂しくなって、山の上が懐かしくて仕方がありませんでした。一体、どうしたらいいか、わけがわからないのです。見上げるような高い山の上には、今までみんなから、トンビーワだ、トンビーワだ、と見られていた自分の姿が、もうそこにはないのです。山の上では、たくさんの仲間が、じーっと心配そうに、トンビーワを見ているような気がしました。何日いても、海も山も見えない、狭い景色なのです。ある夜、岩は思い切って少しずつでも山へ登っていこうと思いました。夜中に起きて、少しずつ歩いてみましたけれど、体が重くて、なかなか登りの道へ歩き出すことができません。トンビーワは神様に祈ってみました。神様はいくらお祈りしても、何ともおっしゃってはくださらないのです。もうこんな風では仕方がないと思い、トンビーワは、来る日も来る日も、朝から晩まで、じーっと神様に祈り続けました。すると、ある夜更け、急に体が風船のように軽々と浮き上がって、まるで柔らかい風のように、トンビーワは、空の上に舞い上がっていました。トンビーワは妙なことだと思いました。体の下をゴーゴーゴーとすごい風が吹いています。トンビーワはなんだか急に恐ろしくなってしまって、ああ、俺はもう神様におすがりするより道はないのだと。一層熱心に神様へおすがりしていました。目が回って長い間、トンビーワは暗い暗い空中に漂っていました。しばらくすると、水のようなものがザーザーと音を立てて体中に降りかかってきました。トンビーワは、ああ、冷たい、と思って目を開きました。周りが水と霧の渦のようになり、どこにどうしているのか、さっぱりわけがわからなくなりました。するとまた、その霧が少しずつ淡く溶けて、風の中に吹き流れていきます。雨が降ってもいるようなのです。トンビーワはむくりと身震いしました。 するとその雨もやがてまた谷間の底の方へさーっと音を立てて逃げていったと思うと、遥かな向こうの方にさーっと日が昇り始め、海のような光がトンビーワの体の下に見えました。静かに朝が立ち染めて、小鳥がチクチク鳴き始めました。ふっと気がつくと、トンビーワは今までのように山の頂にちゃんと座っているのです。トンビーワは、あっと喜びの声を上げました。ああ、前のところにいる。前のところにちゃんといるぞ。これはどうしたことじゃ。妙なことだぞ。と、周りを見ました。トンビーワは夢を見たのです。トンビーワはムクムクと小躍りして、ああ、神様、神様、ありがとうございます、と言いました。自分の場所くらいいいところはないのです。見晴らしのいい海の上に、いくつも船が入ってきています。畑では、ケヒツブほどのお百姓が、時々、トンビーワを見上げては土を耕していて、平和な、平和な朝でした。